ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。 隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちを罪から救うために主イエスを使わせてくださった全能の父なる神様、このように深いあなたの愛を知りながら素直に従うことをしなかった私たちの罪をお許しください。もう一度来てくださる主イエスの前に喜んで立つことができるように、聖霊の助けによって私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたに背きを許され罪を負われた人はなんと幸いでしょう。あなたが咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人はなんと幸いな人でしょう。あなたは真実に近づく心のすぐな者たちと共におられます。誠にあなたは慈しみ深いお方、恵み深い神です。そのあなたに私たちは何もかも隠さずに表します。光のもとにある幸いを生きます。聖なるあなたの皆をたたえつつ、今日も主イエスを通してなされたあなたの御業を心から感謝し、 あなたを礼拝するために集まっている者たち、真実を携えてきている者たちを祝福し、あなたの平安のうちにお導きください。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの恵みをその心に据えてくださいますように。神様、今年もアドベントを迎えました。あなたの命の言葉なるお方が、言葉も発せぬ幼子になられ、あなたの全能の力、その偉大さを示すとは、あなたの知恵と力に驚くばかりです。家畜小屋でお生まれになった幼子イエスに従って、世の高いものを求めず、及びもつかないものを求めず、ただどこにでもあなたが共におられることを喜び、あなたの御心を行っていきたいと願います。イスラエルは高ぶり、世の力、虚しいものにふけり、幼子イエスにある宝を見出すことができませんでした。そして世は今も2000年前と何一つ変わっていません。このアドベントの時、私たちは主イエスにあるへりくだりを深く吟味し、自分を改める時として過ごしたいと思います。あらゆる騒ぎ、恐れ、不安の中にあるこの世に、あなたの平安と安らぎを示すことができますように、私たちの教会をお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び、行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第1章5節から23節です。新約聖書の99ページ上の段です。ルカによる福音書第1章5節。ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤ組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリザベトといった。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。 あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。それで人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。
私たちは心の中にたくさんの願いを持っていると思います。でも多くの願いがありながら、ふとどれだけその一つ一つを真剣に思っているだろうかと思うことがあります。今日から主イエスキリストの誕生を待ち望むアドベントが始まって、このろうそくに一つ火が灯りました。火を見つめていると、普段の生活から離れて、いろいろなことを思い始めます。でも火が消えてしまって、礼拝が終わると、あっという間に毎日の忙しい生活の中に紛れ込んで、火を見つめていたときに思っていたことなんてすっかり忘れてしまうかのように、どんなに真剣に祈っていたこと、真剣に願っていたことも、ある時が来たらすっかり忘れてしまうのではないでしょうか。でもたとえ私たちが祈ったことさえ、願ったことさえ忘れてしまったとしても、神様はその願いを覚えていてくださいます。そして願いを聞き入れてくださる仕方は、私たちの願っている仕方と全く違うことを今日の聖書は教えてくれます。ザカリアという人がいました。ザカリアは神殿で祭司という神様のために仕える仕事をしていた人です。で、この日はその当番に当たっていましたので、ザカリアは神殿に行きました。そして仕事のためにみんなでくじを引くと、くじはザカリアに当たりました。それでザカリアは一人聖所の中に入っていって、他の多くの人たちは外で祈っていた。ところが仕事を終えて出てくるはずのザカリアがなかなか出てこないんです。いつもより時間がかかっている、いつも通りに出てこない。このザカリアの仕事は香を焚くことでした。 クリスマスに博士が主イエスに届けた贈り物の一つに乳香があります。フランキンセンスと言いますが、樹脂の塊で、これを熱い火の中に置くと香りがします。ザカリアはそういう香を捧げる仕事をすることになっていました。そしてその仕事のやり方はきちんと決まっていました。神様の仕事ですので間違えたら大変です。ザカリアは決まった通りにしていたのです。ところがそこに天使が現れました。それで怖くなって、決まった通りにできなくなって、だから時間がかかってしまった。でも天使が現れたということは、神様が働きかけられたということです。ザカリアの仕事の邪魔をして、その仕事を止められたのは神様です。で、このザカリアに起きた出来事を聞いていると、私は思います。私たちはきちんと計画を立てて、その通りに進んでいきたいと思います。でもそういかなくなることがある。で、それは神様が私たちの生活の中に入ってこられるからだと今日の聖書は言います。そしてそれは規則正しく神様のためにと思って生きているけれど、大事なものを失ってしまっている私たちがもう一度それを取り戻して新しく生きるようになるためです。天使は言いました。恐れるな、あなたの祈りは聞かれた、あなたの祈りは聞かれたんだ。ザカリアが何を祈っていたのか、ザカリアの言葉としては聖書に書いてありません。でもその後に続く天使の言葉によってわかるのは、ザカリアと妻エリザベトの長い間の願いでした。それは子供が与えられることでした。そのことをずっと祈っていたと思うんです。かつて祈っていたと。でも年老いて今となっては子供が与えられることなど不可能な状況にいた二人にとって、その祈りはかつては祈っていたけれどすっかり忘れてしまって、もう決して叶うことのない祈りになっていたのではないかと思います。それに当時、子供が与えられるというのは神様が祝福してくださっているということでしたので、ですからザカリアとエリサベトに子供が与えられないのは何か悪いことをしたからだとか罪があるからだと周りの人は思っていたかもしれません。今でもそのように思うことがあるかもしれません。でも悪いことをしたから子供が与えられないのか、罪があるからこの二人に子供がいなかったのか、聖書ははっきり言います。ザカリアもエリサベトも二人とも正しい人だった。二人とも神様の掟と定めを守っていて、非の打ちどころのない人でした。ですから子供がいなかったのは悪いことをしたからではありません。そうではなくて、神様の特別なご計画があったからなんです。二人はもうすっかり年を取っていました。人間の可能性から考えると全く不可能と思える時です。かつては子供が与えられるという望みを持っていたかもしれません。でもその望みもすっかり絶たれてしまったような時、 すっかり忘れてしまって、もう人間には不可能と思うとき、人がすっかり望みを失い、かつて祈った祈りも忘れてしまったようなときに、神様は言われるんです。あなたの願いは聞き入れられたと。私はあなたの祈りを覚えている。天使は言います。あなたの妻エリザベトに男の子が生まれる。その子にヨハネと名付けるように。その子はあなたの喜びとなり楽しみとなるし、多くの人もその子の誕生を喜ぶと。でもその天使の言葉を聞いたザカリアは信じられませんでした。祈っていたことを神様は聞いてくださったのに、信じることができないのです。不思議だなと思います。ザカリアは正しい人で、掟も守り、非の打ちどころもなかったのに、神様が今こそ祈りを聞いてくださったのに、それを信じることはできません。正しく生きるということと信じるということは全く違うもののようです。二人とも年を取りすぎていたからかもしれません。全く不可能だから。でも神様はもうすでに遅い、絶対に無理と思われるような時にそう言われるんです。信じてごらんと。私の言葉は必ずその通りになる。すると天使は言いました。私はガブリエル、神の前に立つ者。私はあなたに語りかけ、喜びの知らせを伝えるために来た。あなたは口が聞けなくなる。このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば本当にその通りになる。私の言葉を信じなかったからだ。その天使の言葉の通りに、ザカリアは口が聞けなくなりました。信じなかったからです。神様の言葉は時が来たら必ずその通りになるのに、信じないからです。で、神様は信じなかったザカリアに裁きをお与えになりました。口が聞けなくなりました。でも口が聞けなくなって、その後に天使の言葉の通りに子供が与えられた時、そして口が聞けるようになったザカリアが一番初めにした口にした言葉は何だったかというと、褒めたたえられよでした。裁きを与えられて口が聞けなくさせられたザカリアが言った言葉は、大変だったとか、つらかったとか、苦しかった、そういう言葉ではありませんでした。神様を賛美する言葉を口にしました。口が聞けなくなったのは裁きでした。でも私はこのザカリアの口が聞けるようになったのは、聞けなくなったのは、最初のザカリアの言葉を考えながら思うのは、これは神様がザカリアに恵みを与えられたのだと思うのです。口が聞けなくなった時はザカリアにとって恵みの時だったろうと。ザカリアは神殿での仕事が終わると 妻エリザベトのところに帰っていきました。帰っても口も聞けないし、どうやら耳も聞こえなくなっていたようです。耳が聞こえなくなったのも、それは神様がザカリアを守られたからではないかと思うのです。きっといろんなことを言う人がいたかもしれません。聞きたくないことも耳に入ってきたかもしれない。神様はそういうことからザカリアをお守りになりました。そしてザカリアがしていたのは、神様がなさることをじっと見ていくことでした。神様の言葉の通りに、エリサベトのお腹に赤ちゃんが与えられて、エリサベトのお腹が大きくなっていくのを見ていったのです。10ヶ月の間じっと黙って、そのお腹が大きくなっていくのを見て、神様の言葉は本当だと、神様がお語りになられた言葉は必ずその通りになると思ったのではないでしょうか。神様の恵みを味わっていたのだと思います。そしてこの見るということが、教会が続けてきたことでした。旧約聖書に書かれていた通り、救い主主イエスキリストはお生まれになられて、十字架で殺され死んで、お蘇りになりました。教会はそのことを目撃して、ただそのことを喜んで語り続けてきました。私たちはザカリアのように口が聞けなくなることはあまりないかもしれません。でも今までできていたことが突然できなくなることがあります。でもそうすると、今まで見えていなかったものが見えてくるようになります。神様が働いておられるのが見えるようになります。働いておられるというのは、神様があなたのことを愛しておられるということです。自分にできないことが出てきたときに、今まで見えていなかったものが見えてくる。助けてくれる人が与えられたり、今まで気づかなかったことに気づかされたり、そして今まで自分でできるときにはすっかり忘れていた感謝の気持ちを取り戻したり、愛される喜びを取り戻したり、そうやって神様は本当のあなたを取り戻そうと今も働いておられます。その喜びをアドベントのこの時、私たちしっかりと見続けて語り続けることができるようにと願います。お祈りをいたします。神様、アドベントのこの時、あなたが私たちのことを心にかけていてくださり、愛していてくださり、働いてくださっておられるその御業にしっかり目を注ぐことができますように、喜びに満たされて感謝を持って、その恵みを、喜びを語り続けることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいてくださいました。はい、どうぞご参加ください。それでは報告いたします。今日からアドベントに入りました。アドベントのご挨拶を書いてクリスマス献金袋と一緒に皆様の調査紙に入れました。お読みください。そして第二礼拝後12時40分からアドベント入りの挨拶と賛美の会、そして10月に行われましたコイノニアキャンプの報告が短く礼拝堂で行われます。ご参加ください。そしてその後13時より教会懇談会があります。それが終わりましたらまた予定通り信仰者たちに学ぶ会もありますのでご参加ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。